リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。本日は向こう市から藪のそばの小関美奈子さんにお越しいただきました。小関さん、よろしくお願いします。
はい、本日はよろしくお願いします。
お願いします。早速ですが、藪のそばはどんな活動をしている団体なのか教えてください。
はい、向こう市のもずめ竹林というところで放置竹林を整備する活動をしています。
例えばどんな活動をされているんでしょうか。
はい、活動メンバーは私を含めて理事が6人なんです。はい、それ以外は地元の方がボランティアでしてくださっております。そして、年齢は20代から60代と幅広いんですけれど、なんか皆さん気楽に竹林に来て整備して楽しんでるっていう活動です。
またいろんな方々が、また頼もしいメンバーがたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね。
そもそも小関さんご自身が放置竹林に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、特別竹が好きだったわけでもないんですけれど、60歳の時に近江八幡市で竹林整備をしてらっしゃる方たちを覗いたのがきっかけだったんです。そしてそこに参加させていただいて、70歳の古希で一旦竹林活動をやめたんですけれど、またご縁がありまして、向こう市の放置竹林へお誘いいただきました。そして活動拠点を向こう市に移して、任意団体藪のそばを設立して、また活動を始めたんです。
すごいですね。すごい活動活発で常に前向きな小関さん、本当に素敵やなと思いました。
ありがとうございます。
藪のそばを設立されて放置竹林の整備活動を行うことになったきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、放置竹林の整備活動は主に定年退職者の高齢者が担ってたんですね。そして定年退職年齢が70ぐらいになってしまいまして、崩壊の危機って言われるようになったんです。それだったら若い人が竹林に入ってで整備活動すればいいんじゃないかと思ったのがきっかけです。
なるほどなるほど。では活動、藪のそばを設立されて、そして初めての活動はどんなものだったんでしょうか。
はい、一番最初は若い人が来るにはどうしたらいいかっていうことで、京都建築専門学校の佐野校長先生のご指導のもとに、学生さん若いですから、学生さんと公募の親子さんを竹林に招き入れて、冒険小屋を作ればいいって話になって、ワークショップを開催したのが始まりです。
そうなんですね。学生の若い方々の参加があって、放置竹林の整備や冒険小屋作りをされたということなんですが、
はい、
その冒険小屋作りとはどんなものだったんでしょうか。
そうですね、竹は5年経てば生命力を失います。そして切って新しい竹と変えていくことで竹林が循環して活性します。その古い竹を切って有効利用っていうことで冒険小屋、いろんなタイプがあるんですけれど、みんなの夢の冒険小屋作りながら考えました。
すごいお話を聞いてすごいワクワクしてきたんですけど、すごい楽しそうでした。冒険小屋作りのその成果とは一体どんな感じだったんでしょうか。
はい、一番最初 親子女の子とお母さんと2人しか来てくれなくって、どうなるんかなと思ってたんですけれど、はい、そしたら全6回1回は台風で中止にしましたが、最終的には30人ぐらい人が溢れるようになりました。
すごい
、はい、その結果、はい、放置竹林の汚い竹はなくなりまして、はい、明るく日差しが差し込む素敵な竹林に変わりました。
すごいですね。活動も人数もそれだけ増えられて、
はい、
すごいですね。活発な活動だなと感じました。
はい、もう皆さんのおかげですね、はい、
そうなんですね。そうやってやぶのそばの活動として、もう世代を問わずそうやって一緒にセミナーの企画とか開催ができるのすごいいいなと思いました。
そうですね、うん、私たちは高齢者だけでは思いもつかないこともこの頃いっぱい起こってますが、
はい、
多種多様な皆さんが竹林に集まってくださって、でその方々がまた多種多様な方を連れてきてくださるようになって、はい、企画や実践ができるようになっています。そしてお任せっていうのが基本なんです、
はい、
提案者人が責任を持ってやってくれればいいやっていうのが基本的なスタンスです。
なるほどなるほど、そうなんですね。でも放置竹林の整備となると力がいる作業も多いんじゃないですか。
皆さんそう思ってますが、
はい、
やぶのそばの活動で女性にできない力仕事はないと思ってます。私でも竹の一本や二本は切れますからね、
はい
はい、男女の区別なく平等にしております。ただお料理や竹工芸が女性の仕事とか、そういう風な年寄りはできないとかいうことは一切関係なく、みんながこれはしたいと思うことをやればいいなって思ってますから大丈夫です。
本当ですか。そうなんですね。実は女性の参加者の方が多いと伺ったんですが、以前からそうだったんですか。
いや、この向こう市の活動の前は近江八幡市の竹林活動では団塊の世代っていう定年退職者がどっと溢れた時代だったんです、
うん、
その時男性の方々が社会参加として竹林活動を始められました。その中では私はこう言ってんだったんですけれど、
はい、
逆になんか気楽でやりやすかったですね。
そうなんですね、なるほどなるほど。今年度からはこの放置竹林を女性ならではの視点で見直して空間デザインを行う取り組みをされるそうですね。
はい、いつも男性視点で行われてきた竹林活動ですから、今度は女性視点で行えばいいんじゃないかっていうところまで成熟してきました。そして武蔵野芸術大学のクリエイティブイノベーション学科、若杉浩一先生をゲストにお迎えして、私たちの向こう市のやぶのそば竹林で竹林の空間デザインを勉強することになりまして、
はい、
ワークショップを開催します、
うん、
期間が長くって10月14日がキックアップで14、15と最初、そして全3回で来年までかかるんですけれど、
はい、
来年の1月29日まで全3回で各2日ずつで行います、
はい、
まずはお電話くださいまして詳細確かめてください。電話番号は075-933-7733です。どうぞお電話くださいませ。
はい、はい、興味のある方はぜひご連絡ください。では最後に今後のやぶのそばの活動について小関さんの夢を聞かせていただけますか。
まあ厄介者の放置竹林がきれいになるというのが夢なんですけれど、これを今風に言えばグリーンコモンズってこの頃言うみたいです。みんなの公共スペースとして竹林が活性すればいいなっていうのが夢なんです。そしてこの竹林は都会型の生まれに見る竹林で JR から7分で着くんです。 だから、うん、あの300坪の竹林をお借りして始めた活動も放置竹林問題に悩んでる方が多いと思うんですけど、今では6000坪の20倍になりました、うん、広いスペースがありますから、皆さんでこの丘陵を憩いの場として、野外活動の体験の場として、交流の場として気楽に楽しんでいて、ふらっと立ち寄ってくださる竹林にデザインしていくのが私たちの夢です。
はい、ありがとうございます。興味のある方はぜひ Facebook でやぶのそばと検索していただいて、また気になることや聞きたいことを気軽にメッセージを送ってくださいとのことです。楽しみにお待ちしています。本日は向こう市からやぶのそばの小関美奈子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京都府ではワークライフバランスに取り組む中小企業を応援するため、京都モデルワークライフバランス推進企業認証制度を設けています。ワークライフバランスを推進する宣言を登録いただいた企業をホームページで広く紹介するとともに、関連情報の提供や認証に向けた取り組みの支援を行っています。認証を受けた企業は社員満足度の向上に貢献、採用に効果的に利用できる認証マークの使用、負の物品調達における優遇の対象となるなどのメリットが受けられます。詳細は京都ウィメンズベースのホームページをご覧ください。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。次回は10月10日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。